マルカのお昼も全身全身トップギア収録。今日は盛りだくさん。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と
丸エモン加藤です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は事務所から、収録でお送りいたします。はい、よろしくお願いいたします。あ、まず先に乾杯してしまいますか。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
瀬口久しぶりだね。
そうですね、
はい、2週
ちょっとこの前あの別の収録
だったね。
そうですね、
別収録、
はいはい、土曜日だったのと丸富士だったの、
ね、そうですね、
はい、スーさんちゃんと言わないからな。
ごめんなさい、
瀬口を、
はいはい、もう、うん、そんな、
はい、
はい、
どうぞ。
すいませんでした。というわけで、まあ、内容盛りだくさんでいくんですけども、うん、実はですね、僕ですね本当に気になってたのが丸か的な時事ネタなんですけど、
うん、
僕鳥天狗の、
うん、
宴会ですね、
うん、
牡蠣のガンガン焼きをやるということで、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、マジ？
丸エモンって言いました。
あれ？
いや本当にそれに驚いて、実はですね、まあ、知ってる方は知ってるんですけど、丸か加藤商店でなんか牡蠣を扱わないっていうのが不分率みたいなのが、うんうん、
いや結構はい、ホテルとかもそうだし、
はい、
普通違う飲食店でもや扱わないところはあるよ。
あ、うん、だからすごく驚いたんですよ、うん、多分初なんじゃないかなと思って。
あ、そうだね、
そうですよね、う
ん、初だね、
ですね、
うん、
でそういうなんかすごく驚いたんですよね、うん、今回2月宴会ということで、うん、まあ、単品でもあるんですけども、うん、まあ、そういうことで
なぜかということで、
はい、なぜかということと、うん、まあ、その辺の紹介をしていただこうということで、まあ、ちょっと中川さんにも鳥天狗店長中川さんにも ご登場いただきたいと思ってよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。中川です。
牡蠣、はい、ね、
まずなぜなろうと思ってここでと思ってびっくりしたんですよね、うん、
まずね、
はい、
単純にね、
はい、
食べたいなと。
あ、いやいやいや、もう
すごく寒かったでしょ、
はい、
寒かった、最近、
はい、寒かったです。
こんなに寒かったら、
はい、
大丈夫じゃないかなとかなんかいろいろ考えて、はい、あともう一つは、
はい、
俺のトッピギアでも書いたけども、
はい、
コロナ、
はい、
例えば、
はい、
万が一食中毒で、
はい、
なったとしても、
はい、
コロナじゃなければお客さんも世間もね、
はい、
許してくれるんじゃないかなと。やるならば、いや真面目にだったらこの隙にやっちゃえと。
あ、なるほど、
うん、だからそう思わない？なんかさ、例えば食中毒、まあ起きないよ、まあ、それは後から言うけ ど, どう、はい、なぜ起きないかってこともやるんだけども、
はい、
どうどっち、なんか世間体的にさ、コロナでねクラスターが発生してどのこのって言われるのと、
はい、
ちょっと衛生的な問題でね、保健所のあれで、
はい、
ね、食中毒でなったんなら、
はい、
俺はなんかお客さん、ああ牡蠣だもんね、仕方ないもんねってなるでしょ、はい、
あ
世間がですね、
うん、なるほど。
牡蠣ですよ、そこまでのさ、いやもちろん怖いよ、食中毒は。
まあまあまあ、そうですね、
うん、もちろん入院したりとかもするしさ、
はい、
最悪死んじゃったりするからね、
はい、
だけどまあね、まあいいかなとだからえいと、
はい、いや今回はもうガンガン焼きということで、
うん、ね、どう中がね、それでね、はい、やっちゃったのさ、
実際ちょっとやっで見る前にその社長からいやどうだという、なんかこうと入り口を開けてもらったのもあったんですけど、
はい、ね、ま、ごめんね、その前にそのね中川に言うね、
はい、
前の3日間ぐらいね、
はい、
ずっと3日間俺牡蠣ずっと食べてたのさ。本当1年分1年分ぐらい
珍しいですよね、
うん、俺でもね、
はい、
実はね、
はい、
知り合いの店とかで食べてたのさ。俺は別にほら店に出るわけじゃないから、俺がノルウイルスになったとしても大丈夫だと思ったから、うん、でもこの前そのでもやっぱり美味しいなと思って、
うん、美味しいですね、
うん、だったらちょっとね中川ちょっとやっちゃおうかっていう、
なる
ほど、コロナよりいいだろうと、うん、まあごめんねごめんね、話の故障って、どうぞ、
はいはい、
その社長からまあ入り口をいただいて、はい、じゃあちょっと牡蠣もだったらどこの牡蠣を使うかちゃんとこだわってやれよというのでちょっと調べてって、はい、最初は釧路町の方の先方市の牡蠣がいいんじゃないかなとか、はい、いろいろ
最初中が渋牡蠣探したのさ、
そっちじゃないです牡蠣違いです。
もう本当にお前バカじゃないのかと、
渋牡蠣ですね
社長種なしですかって言ったのよ。それはスーさんだろ、種なしは。
いやいや違いますよ、うん、
はい、
は
い、でですね、
はい
はい、で牡蠣を探してたところ、まあちょっと西川くんの紹介で 出会った人がいまして、
西川君って、誰だか分かってないです
ね。誰だか分かんない。
ですね、札幌ビールさんですね。
で、あ、これあのサントリーの対馬君も聞いてるから。
そうですね。はい。で、そのご紹介であった、はい、坪井さんという方がいまして、はい、その方がもうあの変態的に柿マニアなんです。
お
ね、もう極端なことはもう道産の柿って言ってるのに九州の柿の良さとか教えてくれるぐらいのマニアックで。あ、
へえ。
すごい。
マツコの番組に出てもいい人じゃない
でもいいぐらいですね。本当にすごい、すごかったですね。で、そのいろんなものを教えてもらって、うん、で、この丸加加藤商店で牡蠣をあまりやらないっていうことも伝えて、うん、初めてやるってことも伝えたんです。うんうんうん、で、その時にこの今回使ってる厚岸の丸右衛門、うん、この生産者である中島仁さんという方に限って送ってもらうのがいいんじゃないですかと。うん、
なるほど。
はい、で、その時に、
あ、それが丸右衛門ね。
その丸右衛門です。うん、で、はい、この方、仁さんの仁が金と読む、
はい、うん、平均の金ですね、
柿金さんと呼ばれてる方なんですよ、
ね、あ、柿金、
はい、
業界では、
業界では、はい、
柿金、
あの柿右衛門の名付け親の方です。
あ、そう、
はい、で、その方が、作っているのが、丸右衛門、今回載せて、いや、入荷させてもらってます。
で、マイク曲がってるよ。
あ、すみません、うん、柿右衛門と丸右衛門の違いがあって、うん、柿右衛門は厚岸生まれ厚岸育ちの柿です、
うん、
で、丸右衛門は宮城生まれ厚岸育ちの柿なんです。
なるほど、はい、
そうなんです。
そうなんです。で、今回ガンガン焼きにして、まあ、コースもそうですし単品でも入れるのである程度の数を入れたいということを伝えたんですよ、
うん、
はい、で、うん、僕のそういう丸加加藤商店と柿のも関係とか、うん、あのガンガン焼きに使いたいということを考慮してのこのサイズなんです、うん、で、このサイズが世間では 2L とか
L とか入れてこのサイズって見えないけど
今回入れてるのは M サイズって言われてるものです、
うん、大体直径で7センチ8センチ、
そうです、
7センチぐらいだね、うん、あの貝はね、
はい、うん、で、その時私言われたのが、うん、牡蠣の大きさは長さじゃないんですと。
なるほど。
ポケットの深さなんですと、
うんうんうん、
ポケット
この下が下側の貝が深ければ深いほど、うん、牡蠣が育つと、
うん、
で、逆に、薄いのは育ちが悪いと、
うんうん、
で、
うん、
この作り方自体がもうそのノロウイルスだとかそういうものにいろいろつながってくるような形になるんですよ。
なるほど、
はい、で、他の牡蠣と比べた時にこの裏とかあんまりこう羽みたいに伸びてないの分かります？
うーん、
意外とつるっとしてるんですよ、
はい、うーん、あ、そうですね、はい、
で、この、 あの溝とかに入ってくるのが例えば泥だったりとか、
はいはいはい、
その成菌だったりとかになるので、うん、もともとそういうのが付着しにくいも牡蠣になってるんです、
うん、
これが1年目の育てるときにこうすぐ吊るさずにこう転がるような環境で育てるとちゃんとポケットができてくるということなんです。
磨かれるっていうか、
なん
かそれで丸くちょっとポケットができてな、
はい、で、1年目にしっかり手を
牡蠣の下の方なんかよくある ね、 ね、下の方ね、
はい、う
ん、
下のボコッとこう、
うんうんうん、
で、この牡蠣に限って M サイズでもやっぱり身厚なんですね、
うん、
はい、なので、今でも入れてくれる値段もすごい勉強させてもらってて、
うん、
してもらってて、
うん、
あのこんな安くていいのかというのができたので、
うん、
あの正直最初コースも1人5個だったのを8個に増やし、
うん
うんうん、
はい、ガンガン焼きの単品も10個3000円だったのを2000円まで落とし、
うんうん、
今提供させてもらってますね。
あ、いや、はい、ありがたいね、
はい、本当にありがたいです。
うん、そんな食中毒なんて言ってる場合じゃないよ、スーさん。謝りなさい、スーさん。
本当に申し訳ございませんでした。
は
い、
うん、
いやいや、そうですね。あと、この証明書もなんかあります
ね。そうなんです。で、うちに入ってくる柿は全てあの検査を受けて入ってくる柿なので、
はい、
そのノロウイルスの菌の付着がゼロですと。
へ
ー、なるほど。そうですね。毎回同封されてきます。
へー、
はい、あの他の菌とかも全部検査されてきてます。
へー、はい、
すごい、
すごい、
は
い、
でも中川この前コピーしてたよ。
違う、
こっそり
日付見てください、日付が
最近です。そう、びっくり、これは 何やってんのって時に、いや何でもってなんかバッと隠してたもん。
本当だ、修正テープの跡が、
うん、いやダメですよ、そういうこと言ったラジオだから本気にしますからね。そんなことないですから、
はい、すいません、
いやでもね、すごい証明書もついてる
から、すごいですね、
そこの証明書とかね、
はい、
いちいちちゃんとその日どっかに貼っとけばいいのに、
あ
の証明書って、
はいはい、
すごいですね。
やっぱりさ、みんなさ、いや柿自体はさ、よほどのそのなんか悪い状態とか、もしくはまあ店側でね、
はい、
そのなんていうのかな、その保存の仕方とかが悪くなければさ、うん、あとはお客さんの体調ってあるでしょ、
はい、
あ、はい、
うん、
はい、
だからそれでちょっと怖かったけど、はい、今回はもしそうなったとしてもそれはお客さんが悪いということで
店、まあ、金はいないですからね、
うん、金はいないもの、はい、これ、はい、室外でしょ、
室外金、
室外金ダメかい
中川さん早かったすいません、
ああ油断した、
まあでもね、うん、これあゆなら拾ってくれたのにな、
そう先週すごかった、
2週間住んでるからブラウンカル
さん、すいません勘が
いやでもね、これ美味しそうだね、
そうですね、は
い、ちょっとこれ予約なしでもいける感じ、
いやただですね、うん、来て頼む方もいるし予約で来てくれる方もいるんですけど、うん、まず1日入れてるのがだいたい60個から80個単位で入れていってるんですけど、うん、結構ギリギリですね、
あそうだよ、だってさ、はい、追加で頼む人もいるもんな、
はい、なるほど、
多分俺なんて行くと、はい、12、3個は一人で食べちゃうと思うんだ、
あ食べたいですよね、
うん、うんうん、だからね、は
い、なので予約いただいた時に、うん、まあ、コースで予約入れてもらうのが一番わかりやすいんですけど、うん、単品でも行って牡蠣食べたいっていう意思表示してもらえれば、うん、その分多く入荷できるので、
うんうんうん、
前々日に言ってもらえば確実です、
うん、はい、
種なし、
種なし、
これあれかい、牡蠣のガンガン焼きの3000のコース、
はい、
うん、これ3000人でしょ、
はい、3000です、はい、
これがなんかなんだ、チヂミほうれん草のサラダとガンガン焼き1人8個、
はい、8個です、はい、
そして手羽先と、
うん、手羽先が2本ついて、
越冬北あかりのじゃがバター、
はい、
そして締めのかき出し煮込みうどん、
うわー
社長、実はですね、
はいはい、
このかき出しが使えるのはこのかきだからなんです、
マルエモン、
はい、そうか、なるほど、そうです
ね、製品があるものに関してはかきを殻を口にしないようにしてるので、
なるほど、はい、
宮崎生まれの厚岸育ち
宮城生まれです、
宮城生まれの厚岸育ち、
はいはい、
ドイツ系アメリカ人みたいな、
そんな感じ、ね、うん、
なるほどそっかそっか、これね、はい、これはちょっとお得じゃなんじゃないこれ、
そうです
ね、
社長、ここでまたうどんが、うん、噂の大竹製麺所のうどんを使わせてもらってます、
なるほど、はい、噂の、
はい、
みんな分かんないでしょ、
はい、
いやいや分かる人は分かるんだわ、
あそうなんですね、
ね、
はい、フォクテリーの近くにある老舗の老舗、うん、大竹製麺所っていうのがあって、
あ
そこの美味しいうどんを、うん、はい、使ってますね、
あじゃあこのうどんも楽しみですね、最後、うん、
前もなんかで使ったよな、
手間暇の時に冷麦やったりもしましたし、
うん、はい、
美味しいんだわ、これはね皆さんね、はい、今月いっぱい、は
い、今月いっぱいですね、
まあでも中川君のことだから調子に乗ってこれでうまくいったら3月も行くと思うんだけどとりあえず、はい、うん、なんでも 今時期が一番美味しいとかそういうのあんの、
やっぱりそうですね、でもまたちょっと柿マニアの方の受け入れなんですけど、忍の大好きな海明けケガニあるじゃないですか、
うん、
はい、の影響でやっぱサルマの方の柿も美味しいんですよ今、
なるほど、
流氷明けの、
うん、
でサルマの柿が今日その方ちょっと持ってきてくれるので、
あなるほど、ね、
ちょっと試してみて、うん、
そっか、
はい、
あ、うん、そっちも入るかもしれない、
そっちは証明書ないから、
ね、ないから、
それはもう自己責任だから、
うん、まあね、すごいですね、
は
い、
サロマの牡蠣、ね、この間食べたら美味しかった、
いろんなところあるんですね、本当に、
ね、今まで扱わなかったって言ってたのに急に扱ったらここまですごいっていう、ね、
すごい、これは安心、
止まんなくなっちゃうのさこのうち牡蠣専門店になっちゃうのさ多分鳥天狗牡蠣小屋番屋なんて言
ったら鳥どこ行った、
鳥もう鳥わかんないんだから鳥飛んでったよ渡り鳥だから
いやでもすごいですね、
うん、まあということで、はい、予約できれば予約してほしいし、
ぜひ、
はい、食べたい人はね、
そうですね、
これいけるね、俺もね、まあ、あとその2000円で10個入って、
はい、
単品で、
はい、
ね、これもいいんじゃないかなと、うん、だって、はい、2人で行ったら20個食べれるんだもんね、
まあそうです、
単品、
まあ、単品で頼めば、
はい、
はい、
4000円払えば、
そうです、4000円払えば、
うん、
すごいですね、
これ単品のガンガン焼きの人はうどんは食べられないんですか、別注文は、
いやそれは全然
交
渉次第じゃないですけど言ってくれればやります、はい、
すごい、
うん、
これ単品の 人はあれかい、北あかりのじゃがバター食べれないのかい
北あかりのじゃがバターは
いい
メニューにあるんじゃないですか、
ごめんなさい、うん、ごめんね
一応食べれます、
はい
というわけで、
スーさん大丈夫、
はい、いやいや本当に牡蠣これ楽しみですね、僕も食べたいなと思いました、
は
い、皆さんもぜひとも、
スーさんドラえもん、
ドラえもん。
丸エモンじゃなくてドラえもん。
四次元ポケット、いや、ないです。はい。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、とっとと仕事行って。
行ってきます。
いやいやいや、すごい貴重な話でしたね、うん、本当に。い
や、ここまでね、ちゃんと、うん、いや、できるのはね、うん、できると思わなかったから、うん、でも安心、安心だわ。
安心の。
ぜひ食べてみたいね。
はい、ぜひ食べてみたいです。うん、はい。というわけで、鳥天狗ですね、牡蠣のガンガン焼きですね。ぜひとも皆さん、うん、食べてみてください。よろしくお願いいたします。ということで。はい。はい、では次のコーナー行きたいと思います。はい、昭和平成の忘れ物行きたいと思います。今回のお題が雪祭りということで、うん、メッセージ来ておりますので、そちらの方、はい、紹介していきたいと思います。はい、お願いします。
まず、イニシャル大野さんからですね。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今週のお題は雪祭り。私は2002年と2003年に大雪像作りに参加していました。2003年はペリー来航から150周年だったこともあり、黒船とペリーと函館ハリストス正教会を作成。
はい。
この年は暖冬で1月末に雨が降るなどして、教会の細かい部分の仕上げができず、最後の3日間は夜中の1時半、2時半、1時半まで残業して、完成にこぎつけた思い出があります。
それも残業になっちゃう。
すごいですね。
これも残業なの？
残業なんですね、これ。へぇー。
大雪像作りってできるんですね、はい、普通に。うん、まあまあ、はい、はい、すいません。
はい。地元民は行かない人が大半だと思いますが、最近はプロジェクションマッピングの演出もあったりして、久しぶりに見ると面白いですよ。かっこ今年はオンライン開催ですが、てんてんてん。
そうだね、地元民、俺1回しか行ったことないね、あの18歳から札幌に来てて。
あ、そうですか。
うん、スーさんは？
あ、僕、あの函館にまだ住んでるちっちゃい時ですね、あのテレビで見ててもう憧れで、
うん、
もう札幌に来ましたって言ったら見に行きましたね、うん、その何年か、もう中学生ぐらいでしたけど、もう感動しましたもん、うん、これが
いや、だから大人になってからこっち来てさ。
大人になってから、あ、だから中学校なのは見ましたけど、大人になってからはなかなか行かなくなりましたね、最近は。本当に
たまにこのさ、
はい、
10丁目とか11丁目12丁目が市民節像なんか
やってます、
はい、やってます、はい、
たまにスーさん飾られてる
アンパンマンじゃないですよ、うん、
ドラえもんとかね、
いっぱいいっぱいいますね。
瀬口は？
私はちっちゃい頃行かなかったけど、やっぱり息子が
そうだ、ね、
見たいって言って、で何年かこの最近だと滑り台とかもあるので、うん、大雪像を見て、うん、滑り台滑ってっていう、
なんかマッピングがすごかったってのか。
そうです、夕方、うん、だいたい昼間来て、はい、ここでご飯を食べて夕方プロジェクションマッピングを見て、うん、もう一回りして帰るって、
あと
素晴らしかったですよ。
そうね、なんか感動してたもの、
はい、
あとなんかなんかなんだっけ、スノーボード、
あ、スノーボードのあのあれ、ジャンプとかありますね、
やってるもんね、
はい、やってます。
2丁目あたりだよね、
はい、
そうそうそう、だからひっとしてね、そういうのもいいのかもしれないよね、
うん、
なんかいや、できればそういうところで屋台やらしてほしいんだけど
あのなんかぶありますよね、
ある、ある、ある、
オータムみたいな感じで、
はい、ホットチョコレートとかなんか飲めるとか、
う
ん、
やらしてほしいなと思うんだけどね、そっち側の方なんだよね丸エモンでも
丸エモン
丸エモンいいね、
いや、でこれでうまくいったらいけるじゃんね、
いけますね、
う
ん、
行きちゃうよ、
うん、
めちゃめちゃ流行ると思いますよ、
うん、
だし煮込みうどんも、
ね、
北あかりのジャガバターも、
ね、ジャガバターをしますね、
いやだけど観光客の方だったらジャガバターも OK だ、
ね、あ、まあ、まあそうですね、
言
ってますから ね、
うん、ね、その辺の、はい、その辺のジャガイモね、やっておいてさ、うん、
北あかりじゃないんかいっていう
ちゃんと北あかりにしましょう、はい、というわけで、あ、リクエスト来てますね、はい、
はい、リクエストは TRF の寒い夜だからをお願いします。
時計の針さえも
はい、寒い夜 TRF 寒い夜だから聞いていただいております。
はい、
ですが実はですねこのまだメッセージ続きあるんですよ。はい、
はい、
ちょっとお願いします。はい、
はい、以下はオンエアに載せなくてよいのですが愛のある意見としてお知らせします。
はい、
はい、丸富士の7周年最終日にお邪魔しましたが大盛況でした。振る舞い料理に期待していたのですがそんな余裕もなかったようで食べられなかったのが残念でした。私は21時頃だったのですがお隣さんは19時前からいたのにそれも来なかったようで…状況によりできないことがあるのは理解できますけど楽しみに来ている人もいたので出せないなら出せないということだけでも言ってほしかったなと思います。
はい、
ねえ、まあねえ、いや本当ごめんね、なんかごめんね、ごめんねっていうかなんか申し訳ないね。
そうですね。
いやまあこうやって書いてて載せなくてもいいって書いてるけども、うんうん、はい、でもこれ載せないとさいつね、
そうですね、
あれだからさ、はい、こういうのも全部ちょっとね、うん、やってこうこの愛のある意見って書いてくれてるしね。
う
ん、
はい、そうですね。
いや逆に本当いや申し訳なかったな、その多分この大野くんところともう一人のその隣の人だけじゃないかもしれない
ですね。思ってた方は。
いやまあね店の方もこの最後の日かなこれ。
そうですね。
最終日が一番なんかお客さんも来たみたいで。だけどそれはね理由にならなくて逆にそのたくさん来てくれたけど悪い方も宣伝しちゃったみたくなっちゃったら店の本意でもねスタッフの本意でもないから。うん、それでちょっとあれなんでしょ。
そうですね、う
ん、
はい、
店長常田店長から、コメントをいただいておりました。はい、
はいはい、一条丸藤店長常田です。この度2月2日3日4日の3日間7周年テーブルオーダーバイキングを開催し大勢のお客様とスタッフに助けていただき活気ある営業が久しぶりにできることができました。本当にありがとうございます。感謝します。しかしその中でやりきれていないことが多々あり不都合がありましたのでこのことを機にもう一度店と自分自身を見直していきます。今後とも丸か加藤商店グループと一条丸藤をよろしくお願いします。イニシャル大野さんへ次回近々リベンジしますのでぜひとも一条丸藤へいらしてください。よろしくお願いいたします。
ということだけどね、
はい、
ここで残念なお知らせなんだけど、はい、小野くんメッセージくれんだけどラジオ聞いてないのさだから多分届かないんだから相方さんを通していくと思うんだ大体。
そうですね、このリクエストもそうなのさあれですもんね、
うん、
そうなんですか、うん、
このリクエストもこの前にちょっとやったばっかりだからね。
そうですね、
うん、
僕が、うん、リクエストしたの、
うん、そうだね、スーさんね、
はい、
そう、
う
ん、
まあだけどそういうことで、はいねえ、いやいやいや、まあでも、うん、いや逆に、まあ、それとは別に本当ね、皆さん本当ありがとうございますということと、まあ、このイニシャル大野くんとかだけじゃなく、なんだろうね、料理が遅いだとかいろいろあったと思うんだけど、うん、ね、この場を借りてね、うん、申し訳ございませんでした。うん、これは丸えもんを食べて許してください。
鳥天狗いっちゃうんですね。
鳥天狗だもう、ね、はい、
はい、というわけで、じゃあ、まあ、ちょっとまた気持ちを新たにということで、まあ、昭和平成の忘れ物雪祭りの続きいきたいと思います。
はい、
はい、メッセージ来ておりますので読んでいきたいと思います。ペンネームイノマティさんから、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様お世話になります。
お世話になります。
残念ながら雪祭りの思い出はあまりありません。
やっぱり
すすきのへの行き帰りのタクシーの中から眺めたことと、うん、当時の山の内製薬の看板が映り込んだ絵はがきが開催初日に発売されることに感心していたことくらいです。あ、でもすすきのは見ますよね、氷のやつは、
うん、
意外とそのすすきの行くとどうしても通るので、うん、駅前通りにあるので、うん、はい、
この前ほら常田チーフとも話したけども、はい、俺らもう大人になってなんだこういう仕事してるから、
はい、
行く暇なかったもんね逆に。ただすすきのだけは、はい、 あの帰るとき、まあ、行き帰り、はい、店の行き帰りはほら氷の、はい、あん中にその魚とかホッケとか入ってて、
そうですね、カニとか入ってましたね、
うん、どうする、取るか取らないかっていう葛藤がね、でも警備員が いるからちょっとダメだなって言っていなきゃやるのか
っていう、いや本当にね
というわけでリクエストも来ておりますので、はい、紹介したいと思います。リクエストはトワエモアの、虹と雪のバラードをお願いします。
いい曲だね。
虹の地平を歩み出て影たちが近づく手を取り合って
街ができる美しい街が溢れる旗叫びそして
今まで、虹と雪のバラードを聴いていただいております、ね、はいはい、
これ今札幌のなんとか
そうですね、
これあれかい、札幌なんかやったのかい、でもはい、なんか
1971年の曲です、だから札幌の雪祭りの
雪祭りじゃなくてあれじゃないかい、違うオリンピック、
あ、なるほど、
うん、そうだよ、
そうか、
オリンピック、
なるほど、その時の曲なんですね、うん、札幌って入ってるの珍しい、珍しいというかあんまないですからね、
日の丸飛行隊、
あ、
笠谷幸男とかね、はい、なんかこれ金メダルとか取ってるでしょ、ねえ、いやそうなの、だからそのためにあの書いたっていうかあれじゃないかな、
なるほど、
うん、
1971年ですもんね、まあ、
そうだよ、そう、あなたたち生まれてないでしょ、
まだ生まれてないです、はい、
うん、
はい、はい、
ね、
はい、
うん、俺もう5歳だから、うん、まあいいか丸えもん
というわけで、ここからですねちょっと、うん、話が変わりまして、
はい、
ちょっとですねいろいろ話題がありますので、うん、加藤商店内のですね、うん、ちょっと紹介していこうと思います、
はい、
まず、探鉄工というものがありまして、う
ん、はい、探
鉄工、
はい、探鉄工というものに金ちゃんとか一条丸富士のですね商品が、商品として PR されると、
うん、
まあ、なん探鉄工って何なのかと、うん、いうことですよね、うん、探鉄工なんですけど今回日本遺産に登録されたものなんですけど、あ、探鉄工炭、うん、
炭鉱の炭、
炭、鉄道、鉄鋼の鉄、
うん、
港湾港の港
丹鉄港。
丹鉄港、うん、はい、丹鉄港など、まあ、道央圏で、開催されるというか、そのやられている石炭、鉄鋼、港湾のテーマを結ぶことによって、北海道を築く、礎となった、
空地でしょ、空地、
空地、室蘭、小樽のつながりをクローズアップしたものが丹鉄港と、
うん、
でその文化を、今回日本文化遺産に登録されましたよ
と。何を言ってるかよく分かんないな。なんだって、
まあまあまあ、日本文化遺産に登録されました
から。いやいやいや、だから、
はい、それで、まあ、
いやいやいや、違う違う違う、はいはいはい、うん、何なのだから、昭和の、
はい、
明治初期から昭和の高度成長期まで、
あ
の要は一次産業でしょ。
そうですね、一次産業ですね、うん、はい、で
それの、まあ要は
中核になった
石炭、
はい、
でそれをから派生する鉄鋼、うん、要はあれだよ、鉄、
はい、
して鉄道、それを運ぶ鉄道、うん、
はい、
そこからまあ海、港で、ね、はい、運ぶあれとか で、
う
ん、でそれのなんか歴史とか、
そうですね、
うん、なんかそういうのをクローズアップして、うん、テーマとしてやるということを結びつけてね、
はい、結びつけて、
でそれに食も絡みさせて、
はい、
そこで金ちゃん炭鉱ホルモンだから、
炭鉱ホルモンだから、うん、それもうそれはもう必ず入れたいと。
よかったただのホルモンなんだけどね。
いやいやいやいやいやいや、
炭鉱つけておいてよかったわ。
いやいやいや、もうだから加藤社長のその小さい頃からっていう、もうまああの金ちゃんにも貼ってあるものがあるんですけれども、
うん、
はい、あれのまあそのまま それが文化として認められたみたいな形ですよね、うん、
じゃああれ日本遺産になったのしたらということは、
そうなりますかね。
いやちょっと落書きされたら困るからさ、額縁に入れといて、額縁に
大きく貼ってありますけどね。
龍二とか忍ぶ粗末に扱ってるよあいつは。
マジですか。
めちゃめちゃもう小汚くなってるよ。
本当ないですよ、
ね、
で2月15日からなんですけれども、うんうん、日本遺産を食で巡る旅ということで、
なるほど、
はい、丹鉄港を支えたスタミナ満点のグルメとして、まあ炭鉱ホルモンであるとかを紹介されていきますよ。
これさ、どっかにさ、はい、施設が、はい、なんかそういうなんかステージかどっかがなんかあんの？
ですね、ウェブ上で、
ウェブ上で、
はい、日本丹鉄港というウェブ上の、うん、サイトができまして、
あ、
うん、その中で PR されました。
なるほど、
はい、
それで そこそこのその時期のさっき言った明治初期から昭和のそういう移ろいとか、
はい、
エネルギー、まあそのね、はい、生活だとか仕事のあれだとか、
はい、
そこで食の文化のところのコーナーで、
はい、
炭鉱ホルモン、
そう
ですね、
はい、うん、ということで紹介されると、
はいはいはい、ぴったりでしょ。
ぴったりなんです、
うん、
はい、まあ、他にもですね、まあ、丹鉄港の料理としては、まあ、美梅焼き鳥であるとか、
うん、はいはいはい、
ガンガン鍋とか、
うん、赤べらのガンガン鍋ね、
はい、夕張のカレーそば、
うん、
室蘭の焼き鳥、
うん、
室蘭焼き鳥ですね、
うん、
あと小樽のパンジュ、
あー、なんかやっぱりあれだね、うん、なんか歴史のあるね、
はい、そうですね、
うん、
はい、その辺と一緒に並んで、
うん、
炭鉱ホルモンが、
うん、
文化として、
うん、
はい、紹介されるということで、
なるほど、
はい、またですね、ホームページ上であるとか金ちゃんの本店支店とかでですね、お店の中でもそういうのの PR であるとか、こういう商品こういうふうにやってますということでまた、お知らせしていくと思いますので、うん、
ちょっと待ってよ、
はい、
なんかこれカッコしてなんかあるよこれ、
はい、一条丸富士も、料理長の白木さんが空地出身ということで、うん、丹鉄港にまつわる商品を開発していますと
ちょっと待てと、
そんな感じなんだ、
出身がないのかいちょっと待って、これ今までいい感じだったよ、ぶち壊しになるんじゃないか
あれ
まあ一応あの空地出身の白木さん、
何を作るのさ、
黒い麻婆豆腐、黒い、杏仁豆腐、
辞退させた方がいいよ
いやいや、
何でも黒くすればいいっち問題じゃないから
そうなんですけど、まあまあそれ
あいつの心が黒いわ
あららららららら、
そんなことないまあ実は一条丸富士もそれで参加するということで料理を出していきますよと。あ、丹鉄港、
うん、ホームページ見たけど、
まあ、2月15日からあのそれも配信になりますので、
は
い、はい、この後、お楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、というわけで続きまして同じ金ちゃんなんですけれども、うん、
はい、
はい、ラジオの中でも何度も紹介してます、うん、ワクチンサワーです。
お
ー、
いや人気なんだよ、言っとくけ
ど、すごい人気みたいです、すごいみたいですね。
はい、で、まあ実は今回ワクチンサワーに続く新型ワクチンサワーというのを開発しているということでちょっとコメントをいただいておりますので、うん、ちょっと読んでいきたいと思います。ワクチンサワーをベースに 香草、薬草の量をほぼ倍にしています。
すごい。
治験もほぼ終わり、開発の最終段階を迎えているので、2月の第3週目には発売開始できる予定です。
ね、はい、なんか治験されてるお客さんが、
そうなんです
か、お客さん、あのこれは紹介じゃなくて、これはこっち側の方がいいんじゃないか、塩の方がいいんじゃないかとか、なんか
そんなの、
もう余計なことばっかり言うんだわ。ね、もう。
そうなんです。
いやいやいや、そうなのさ、はい、お客さんってね、知見してるからさ。
そうです、僕そこにちょっと、うん、笑ってしまいました。続きは、今のワクチンサワーに関してはすっきりとして飲みやすいので評判も高いです。意外と女性が気に入ってくれることが多いです。会社でグループで来るお客さんは逆に罰ゲーム的なドリンクのつもりで部下に飲ませたら美味しくて、新型はもっと癖強くしてほしいって声も少しあります。
ね、いやいやいや、まあね、やっぱりさ、はい、元バーテンの俺としては一発で決めちゃうからさ、なんもう自分の才能にね、うん、なんか うぬぼれじゃないけど溺れそうだったよ。忍ぶ浮き輪持ってこいって言ったもん。はい、うん、はい、じゃねえ、拾わないんかい。あゆ呼んで、あゆ。
実はのぞくさんもなんかちょっとワクチンサワーのことでメール来てて、
うん、
のぞくさんも飲んでみて、美味しいです、美味しかったですって言って、
うん、はい、だってみぞちゃんだってここで飲んだ時にさ、
う
ん、
そう
です
ね、
俺なんか普通バーで売ってそうだよとか言って、みぞちゃんの口からバーって出てくるとは思わなかった。
いやいやいやいやいや、そんなことはない。
ねえ、いやでも本当そう、いやでもまあまあほぼほぼワクチンサワーをやった時に、新型ワクチンサワーの7割8割は完成したからしてたから、うん、まあそれも俺やったんだけどね。ちょちょちょいと、
新型にも効くということで、
だから変異種、
変異種、
うん、何でもござれ。
ああ、何でもござれ。
だからみんなね、はい、ワクチンをね、はい、やるの怖いとかさ、はい、副作用なんて言ってる人がいるけど、これのワクチンサワーの副作用は、はい、あるとしたら二日酔い。
相当な。
あれ寝ちゃうっていうのもあるんですよね。
寝ちゃうか二日酔いっていう。まあでもそのぐらいで済んでさ、
はい、
あのなんちゅうのかな、免疫力をつけるんだから、うん、いいと思うよ。
いや、うん、だから本当に人気なんですよね。
この前あの、うん、なんだ、キリンビールさんの担当者の方もさ、
はい、
営業地かなんかちょっと挨拶に来た時にさ、はい、こういうのやってるって言ったらさ、はい、もうさすが加藤商店さんのそういうところですよね。ちょっとなんかくすぐったくなっちゃって、なんか嘘くさくなって、なんかもう話することもないやと思って、次行ってみようって言ったもん。
というわけで、あのワクチンサワーに続いて新型ワクチンサワーですね、2月の第3週には発売ということで、う
ん、じゃあ来週にはね、
そうです
ね、そうですね、
放送では、うん、ね、うん、いつから飲めるか言えるのかな。
そうですね、そんなのさ、はい、忍ぶんところではどんどん聞いてくんだけど、はい、してん、リュウジ。リュウジ、
はい、
うん、リュウジからあんまり、まあでもいや、ちゃんとこの前の会言えば来るんだわ、
はい、
言わないとこじゃ、やっぱりそういうの言ってほしいでしょ。
まあそうですね、
こうですああですって、はいはい、言えば来るんだわ。あのお客さんもさ、
はい、
リュウジ君、こっちから話せば話してくれるんだけど
ダメじゃん、
うん、ね、某ジュンジュンさんなんていうのはさ、いつも俺から話してるから、この前待ってたんだわ、リュウジからね話してくれるの、
はいはい、
40分待ったよ。
嘘でしょ。
待ったっていうか、ほっとかれたっていうか、
うん、まあリュウジとしてはちょっとあれじゃない、なんか話したつもりじゃない、おかわりどうですかとか、火加減大丈夫ですかとか、湯加減じゃないんだから、女中さんかお前はってねえ。まあということで、
はい、
ワクチン、新型ワクチンサワー皆さんね、楽しみにしておいてくださいということで、
はいはい、
でその後にもう一個お知らせ、これまた話しづらいんですけど、うん、その後でリュウジのバレンタイン
ちょっと振ったし俺。
リュウジのバレンタインイベントと、
そんなリュウジ君、
はいはい、があるということで、2月14日ですが、はい、僕の自己紹介も兼ねてっていうか、まあ、あのリュウジが書いてるんですけど、僕の自己紹介も兼ねて改めての第1回改めてよろしくお願いしますフェア。
何のあれか分かる？あのスーさん、これ
何のことなんですか？
いや分かんなかったらダメでしょ、
うん、
違う、あの、
はい、
あのマルカのほら常連さんたち、うん、はい、よくあの集まってる、
はい、うん、
愉快な仲間たちが、ね、はい、とリュウジとあまりそこまで接点ないのさ、ね、一部の人はあるけど、
なるほど、はい、
うん、でなかなかね常連さんがね、うん、まあ忍とか行った時だったら行ってたけども、うんうん、あんまりリュウジのこと知らないし、うん、あと中には二回りぐらい離れてるから、そしてリュウジも気負っちゃうんだよね、やっぱりそのなんだ会社の上司とか先輩たちとかのお客さんだみたいな感じだから、はい、自分からなかなかあいつ話しに行かないし、はい、接点なくて、はい、あそこが今一番離れ小島、あの、うん、この中でも
、うん、あ、なるほど、11丁目界隈というか、
そう、うん、だからそれで龍神にね、うん、あの一回常連さん集めて、はい、あのお前なって自己紹介兼ねて、はい、なんか企画打てばいつもなんかあの店でなんかチョコレート作らしたりとかなんかなんかこちゃこちゃやってんだったら、それだったらちゃんとみんな常連さんにね、うん、呼びなさいって言って、はい、やりますみたいな感じですよ、うん、じゃないとさなんかねあいつもただのやじろべになっちゃうでしょ目遅くて口まいちもんじにやって、うん、
ただ立ってるだけ、
うん、黙っててただ目でよ流し目で横目でゼロって見てるだけでさ細いからいいけど目が、うん、まあそういうことであ
、というわけで、僕 の、まあ、あの得意なというか、
うん、
あのということで
何、
あのごめんなさいね、リュウジが得意な、料理、特にデザートを作れますと、パティシエなんですよね、もともとリュウジが、うん、なので、サロモリのデザートアセットデセール
という、それを何お客さんに出すってこと、
出すってことですね、2月14日に、
うん、はい、そんでみんな酒飲みだからね、だからそこよ、うん、いやいいんだけど、はい、食べると思うんだけど、はい、食べたりとかするんだけど、はい、安島あまりその酒も飲まないしさ、
あ、まあそうですね、
うん、だからそれだったらなんかねバレンタインデーだからなんかそうチョコレートだとか甘いものっていうのが今ねそうじゃなくてなんかね、
はいはい、
それもあればいいんだけどね
ですね、まあまあまあ、この後またまだ14日まで時間ありますのでいろいろなんか企画立ててるんじゃないですかね、
うん、また余計なこと言うとさ、はい、そっちにばっかり頭いってさ、はい、また無口になるから
ね、あのまあ、リュウジが、うん、まあ、じゃあ支店の方で2月14日バレンタインイベントみたいな形でやるということなので、な、はい、皆さんぜひともあの、まあ、支店にあの連絡いただければ参加できると思いますので、はい、
いやね、いつもなんか瀬口に怒られてるしさ事務所来るたんびに何か瀬口に言われてさ、
ね、今立たされナンバーワンですね、
うん、ね、なんであれなの、
わかんないです、なんでいつも何かしらあるんだろうなと思って、だいたいこう LINE でやり取りしても話がまず通じないんですよね、あの質問と違う答えが返ってくる、
うん、はいはいはい、
なので来た時に聞いても、ま、話長いし何言いたいのかはよく分かんないなっていう、ところはありますけど、
まあ、まあまあ
まあまあまあまあ
そんなわけで、まあまあ、リュウジ君についてちょっと私が占ってまいりました、
うん、なるほどゲッターズオミヤ来たぞゲッターズオミヤ、
私の悩みも解消するかしら
それはどうだか分からない、まあ、ゲッターズオミヤということで、うん、ちょっと占ってまいりました、はい、
じゃあリュウジはどんな人間か、
遠藤リュウジ23歳出身地音更町、うん、1997年6月5日生まれということで、うん、6月5日生まれの方長所ということで、はい、合ってるかどうかちょっとまあ聞いていただければ、融通が利く、順応性が高い、進歩的、本能が強い。
進歩的？
進歩的です。
進歩的ね。
本能が強い。人を引きつける。強端。自由を愛する。機転が利く。好奇心旺盛。神秘的。社交性、うん。ということです。で、短所は逆に。当てにならない。うん、変わりやすい。うん、優柔不断、うん。矛盾している、
うん。
頼りにならない。うん、公職である。まあ、あの色づきである。自信過剰。
うん、
頭が硬い。
うん、
っていうのが6月5日生まれの特徴、
うん、あら全部なんか当てはまってるね、
ごめんなさい、長所でうーんって思うのがいまいちなかったんだけど、うん、短所うーんっていうのがごめんねリュウジ
というわけで6月5日生まれの誕生日の人の性格と運命ということで、
はい、
頑固で鉄の意志を持つあなたは人に頼らない独立、
うん、
独立独歩の人です、
うーん、あ、だから、
うん、
お客さんにも 話しかけないんだ
、とても印象的な人柄の反面、うん、現実主義実践主義で楽しみながら仕事をして成功させます、
うーん
絶えず粘り強く努力するタイプなので、物質主義に気を取られすぎなければ成功はあなたのものです。
それあるね。お客さんほっといてなんかあの仕込みばっかりしてるもんなんかね。
人と接するときは単刀直入を好みますが、威張り散らしたり言葉で人を傷つけることがないようにと。
おお。
なんか。
無口だからね。
まあまあ無口ですね。
毎日文字にいつもやってるから、あんまり喋んないイメージがあるんだけど。
まあ仕事の適性としては、はい、経営手腕に加えて主導的な役割を担う才能があるので、実業界や広告販売促進の仕事がおすすめです。
あ、お疲れ様でした。龍二お疲れさん。
まあいろいろありますけども、まあまあまあちょっと、はい、まあまあちょっとあとは恋愛人間関係ですね。親しみやすくて社交的、たくさんの興味と趣味があり、あなたの社会生活は豊かです。人に熱を上げては飽きたからといって捨てるような真似はしないこと、自分の立場を明らかにし、交際相手に上手に自分を表現することで長く変わらぬ人間関係を築くことができます。
興味ねえって感じだな、瀬口。よくないぞ、そういうのは。ここ
恋愛はちょっと分かんないなと思って。
どうこれあの聞いてみて、瀬口さん、
はい、この仕事のところで、はい、スーさん読んでなかったけど、うん、巧みな話術を生かせばって書いてるんだけど、うん、あれと思って。
いやあのね、実はね、要は、
はい、
1対1とか、
はい、
あのなんだ、意外とあいつ常連さんとお客さん持ってるのさ、しかも同業者の年上の方とか、
はい、
わざわざことにから来てくれたりとか、なんかそういうね、マスターとかなんかことに近っ、なんかね、だからカウンターでも、例えばほら、杉ちゃんとかもさ、
はい、
井上さんとかも、なんかその、すぐ近い人とか話しやすい人と、はい、ところには話すのさ、
は
い、俺も話してると結構ね、いろいろと、どんどん会話は来るんだけど、はい、そうじゃない、初めての人とか、慣れてないとか、ちょっと苦手だなと思う人とかには、
はい、
ちょっと躊躇っていうのかな、
は
い、いろいろ考えすぎちゃって、ほっとくっていうか、
はい、
そっとしとく、
で好きができた時には行くんだけど、その好きができない時はそのまま帰っちゃうのさ、お客さん。
あれれれれれれ。
まあそんな中ですね、まあ同僚の先輩というか、
先輩のね、
忍の方から龍二の印象を聞いてきました。
龍
二は年の割に落ち着いてて、物おじもそんなにしないのがいいところだと思います、ですがその表情とかも少ないので、その性格とプライドの高さも相まって、何考えてるかわからない時もあります、話せば面白いし、白木さんにも似たうんちく好きだし、あの仏頂面で
面俺はやじろべえしたよ。
お菓子作りも上手だし、いいところはたくさんあるので、真面目に正解を探す癖を直して、龍二らしくやってほしいなって思います。
そうな、この前ちょっと忍ともね、飲みに行って話してて、
はい、
いや、頑固ですねっつって、あとなんていうのかな、ある程度用意されてることに関してはなんか仕事もそうだし話すんだけど、はい、そうじゃなくいきなりポンって言われたことに対してはどうはなんかパニックっちゃうんだろうね、しばらく黙っちゃうのさ、電話でもそうだけど、目の前でも、だから失敗を、まあみんなそうなんだけど、失敗をお前できねえな、そんなの分かんないのかとか、例えばだよ、言われるのが極度に恐れるっていうか、いいのに、まだ若いのに、全然分かんないことは分かんないとか、すいませんでしたって、いや、ちょっと、もう本当、もう少し、なんか、チーフにも言われるんだって、もっとお前、バカになっていいぞっていう、なんかね、お利口さんを気取っちゃってのさ、だから、お客さんのとこにも、初めてのお客さんとか、ちょっと苦手だなと思うお客さんのとこに行けないんだね、なんかいや、うるさいわとか、いや、来なくていいわとか言われるのが、ちょっと、あと、俺が話して盛り上がんなかったらどうしようとか、そういうふうなことを、ちょっとそのマイナスの方を先に考えちゃうのかな。だけど、そのをたくさん経験して、コツって掴んでくるでしょ。
そうですね。はい。
そこまでまだね、行っ ってないんだな。
なるほど、
うん。
まあ、というわけで、うん、来週なんですけれども、
はいはいはい、
実際にですね、そのリュウジ君に電話なり、出演してもらうなりでつないで、
うん、
これを踏まえてちょっといろいろ話していただこうかなと思っております。
何を話す
の？まあこのまあ、今言われたような、まあ、まあ占いもしたんですけれども、皆さんから意見とかも、まあ、忍とか社長からもありましたけれども、それを踏まえてどう思ってるのかなと、
うん、
まあまあ、イベント前にということで、
はいはい、なるほど、
はい、うん、お話ししていただこうかなと思います、うん。でさらにですね、聞いてる方々もですね、リュウジであるとか視点に対してどう思ってるとか、どういう印象があるとか、うん、そういうメッセージがあれば、
と、うんうんうん、いうことは、じゃあ来週はリュウジ会、
はい、テーマが、リュウジ金ちゃん視点ということでやっていこうと、
金ちゃん視点とリュウジ、
はい、はい、ということでやっていこうと思いますので、うん、メッセージお待ちしておりますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。
とこれあれじゃないかい、りっちゃんとかすぎちゃんなんかちょっとラジオ放送できないようなことを放送できないようなことを質問メッセージとか来たらどうしよう、これ
どういうことが来る。
いやこれはね、すぎ、はい、ちゃんと俺とりっちゃんは分かってるのさ。
あ、そうなんですね。
大晦日にいろいろ話してるから、
あ、
手間暇で、
なるほど、うん、そういうわけで、まあ、放送できるような形でやっていこうと思いますので、
はいはい、
ぜひとも皆さん、レイウジ金ちゃんしてですね、コメントいただければ、
ね、励ます意味でも、
そうです、ね、うん、
はい、イベント頑張れよとか、
うん、そうですね、うん、そういうのも短いのでもいいので皆さん、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします、
はい
はい。ではここで曲いきたいと思います。では社長お願いします、
はいはい。吉田拓郎さんの外は白い雪の夜。
本など読まずに今聞いてくれ。僕たち何年付き合ったろうか。最初に出会った場所もここだね。感の鋭い君だから何を話すか分かっているね。傷つけ合って生きるより慰め合って別れよう。だからバイバイラブ、外は白い雪の夜。バイバイラブ、外は白い雪の夜。あなたが電話でこの店の名を教えた時から分かっていたの。今夜で別れと知っていながらシャワーを浴びたの悲しいでしょう。さよならの文字を作るのにタバコを何本並べればいい。せめて最後の一本をあなた吸うまでいさせてね。だけどバイバイラブ、外は白い雪の夜。バイバイラブ、外は白い雪の夜。客さえまばらなテーブルの椅子、昔はあんなに賑わったのに。僕たち 知らない人から見れば仲のいい恋人みたいじゃないか。女はいつでも二通りさ、男を縛る強い女と男にすがる弱虫と、君は両方だったよね。だけどバイバイラブ、外は白い雪の夜、バイバイラブ、外は白い雪の夜。
ねえ、これ作詞松本隆さんだからね、はい、これあの男の人と女の人が
心情が、
うん、心情ね、はい、うん、どうなのこれさ、どう、セビチもちょっと今歌詞見せて。
いやなんか深いですよね、なんか一言では表せないっていうか、
うん、ねえ、ね、大事な話が君にあるんだ、うん、そんなこと言われたらもう大体わかるでしょ。
それしかもその店の名前を言われた時から、うん、そんな予感してたんだ。
そう、うん、だってその男の人も傷つけ合って生きるより慰め合って別れようって、うん、残酷だな松本隆も。そ女の人もね、今瀬口言ったようにさ、うん、名前を聞いてね、うん、分かったけど、今夜で別れと知っていながら、うん、シャワーを浴びたの悲しいでしょうと、うん、やっぱりそのな、
うん、もしかして違うかもっていう淡い期待を、うん、
ね、いや
最後 の化粧をするから、うん、綺麗なままでっていうのも、
セグさんもグッと詰まった
から、いやなんかすごい、うん、いい歌ですね、いい歌っていうか、うん、なんて言ったらいいんだろう、うん、いや
井上ティさん喜ぶわ。ね、いやでも、うん、なんかすごくね、うん、俺なんかいいなこういう、うん、
やっぱり昔の歌って歌詞がいいですよね。
そう、あの情景が見えてくるよね、うん、あのこの二人の喫茶店でさ、うんうん、して周りから見るともうこれ別れ話だけど、周りから見ると、うん、まあ、何年も付き合ってるカップルとか、はい、夫婦のような感じなんでしょう、うんうん、でもそういうことってない、いってらっしゃい、うん、みやび髪ちょっと髪色変えたな、
変えましたよね、ちょっと赤くなって、う
ん、だけどそういうのってあるよね。なんか多分周りから見たらあの二人、ま、周りは何も分かんないけど、うん、でも実はもう今日で最後だっていう、うん、多分だって店にもそういう人いると思うのさ、こっちから見ると、うん、初めそれは初めて来たカップル、はい、だって俺分かるもん、そういう人たちとかって、うん、あれって、うん、だんだんだんだん様子がやっぱり、あ、もうなんかね、うん、最初は普通に、あ、いらっしゃいませとか言って、うん、カップルでこっちに、でもまあね、普通に注文したり なんとかしてるけど、うん、はい、うん、あれこれひょっとしてもう別れ話っていうか今日で終わりな感じの、うん、ね、あれっていうのが、うん、うんうん、だけどその中でもこっちとしてはさ、嫌な、うん、はい、最後にな、はい、少しでもならないように、うん、もしかしてどっかで受けたりなんかしてそこで仲良くなったりとか、そこで逆にさ、いやって変な店だ、余計火に油じゃないけど、なんでやっぱりこの男の人が連れてきたとしたら、センスね、男だなって余計ね
思われたら嫌ですからね、うん、はい、
だから別れる人何しろ、あ、最後になんかいい、うん、あそこはなんかすごく、どっちにしろ男にが振られるにしろ、うん、女が振られるにしろ、うん、まあ、それはお互いとしても、はい、でもいい思い出まではいかないけども、
綺麗な
印象、はい、うん、それで少しでもちょっとそういう助けにしてやりたいなっていうのがあるんだよね、うん、そういうのってね、うん、もしそうなった場合のね、
はい、
うん、
はい、吉田拓郎さんで、はい、外は白い雪の夜、聞いていただきました。うん、うん、はい、ではここから社長にお話ししていただこうと思います、はいはい、
ね、さっきも言ったけどこの前ね、久しぶりに忍と飲みに行って、
はい、
うん、会終わってね、
はい、
忍のね、 要はなんだ休みの日に会議ちょっと入れちゃったもんだから、
あ、
はい、だごめんなって次の日から、丸富士周年だから、
あ、はい、
うん、したらいや大丈夫ですよって言って、うん、その日空いてるかって言ったら空いてます、たまに飲みに行くかって言ったら、あいいですねって言って、うん、それでちょっと飲みに行ってね、うん、まあ今日昨日か今日これ土曜日だから、
はい、
金曜日の、俺のトップギア、はい、ホームページの、うん、あれに書いたんだよさ、はい、しのぶのメルマガをそこで紹介してるんだわ、
はい、
まあ、そこの部分だけ、読むけども、うん、メルマガ第2671回もみんなにスタッフに書かせてるね、
はい、
うん、その前まで俺ずっと一人でやってたんだけど、うん、みんなにやってもらった方がいいなと思ったらここまでみんなやってくれて、いろんな人のね今まで辞めてった人とかも、うん、お疲れ様です、しのぶです。先日社長に連れて行ってもらい、久しぶりにユンロンの山内さんとお話ししました、うん、その時に言われて一番直さなきゃいけないしやらないといけないと思ったのがほうれん草でした、
うん、
山内さんは会社で一番お客さんを喜ばせたいのは社長で、その社長の思いをスタッフやお客さんに伝える橋渡し役を担うのが店長、逆に店やスタッフのこと、お客さんのことを社長に伝え、今の店に必要なことを提案相談するのも店長の仕事だと教えてくれました、
うん、
山内さんも丸カにいた時は、うん、ほうれん草もちゃんとしてる、社長に言いたいことも言ってるつもりだったと、
うん、
だけど独立して気づいたのが、うん、もっとぶつかって社長の考え方と自分の考え方をすり合わせているべきだったし、いい意味で甘えて胸を貸してもらえばよかったと言っていました、
うん、
僕もやってるつもりではいましたが、実際独立した山内さんに言われたのと、飲みながら社長と話していたことも鑑みて、自分のしているほうれん草はまだまだ足りていないんじゃないかなと思いました。店長にしてもらった時も思いましたが、まあそれは店長それまで優と一緒にいて、
はい、
やつは主任かなんかでアルバイトスタッフでやってて2番手だったから、
うん、
して優がいなくなって初めて店長の気持ちが分かったっていう人になってね、
は
い、うん、独立しないと分からない部分もあるとは思います、うん、まあ要は自分で やらないと分からないっていうのが、うん、ですが実際にそうした山内さんの話を聞き、店や会社を良くするためにもっと社長から店に、店から社長に、もっと伝えることがあるはずとアンテナを張って考えられるようにしていきますと、うん、ここまでだね、
うん、
うーん、どうですか、うん、なんかね、
しのぶ変わったなって思いますよ。
しのぶ変わったよね、
本当に変わったなって思って、
うん、すごい伸びましたよね、うん、去年ぐらい、去年一昨年ぐらいから、うん、でしかも最近またさらに、
うん、そうですね、
ここ何ヶ月かでさらにすごい変わって、
なんか自覚というか、うん、すごいなと思う、喋、うん、っててもなんか、うん、今まで全然違うんで、うん、同じ人とは思えないぐらい、うんうん、
なんか
うん、なんていうのかな、やっぱりまあその店長をやってみて、
はい、
それでもまあ3年4年経ったのかな、はい、あの5年経って、はい、あの支店でね、
はい、
うん、してあと自分より先輩、上司だった人、うん、先輩だった人もボロボロ抜けて、
はい、
やっぱりやつなりに今までだったらば誰かやっぱり前に走ってた人たちがいたのが、うん、気がつくと自分がトップグループにいたと、
はい、
トップグループにいるっていうことは後ろの人間たちを牽引していかなきゃいけない、
うん、
後ろ姿を見せなきゃいけないっていうのがあって、うん、そういう、やつ自身もなんていうのかな、覚悟っていうか、
うん
うん、やつはまだアルバイトぐらいの時にはね東京に行って、
はい、
そこで修行して、やつは優別の方だから、はい、エンガル、うん、あの辺で大きな町って言ったらエンガルだから、うん、東京に行って、うん、エンガルに帰って店、うん、居酒屋をやったいっていうのがあいつの、うん、その10年ぐらい前までの夢だったのかな、
うん、
目標、
うん、
それが今ではやっぱりね、うん、こういう風にやってくれて、
うん、
で、あとやっぱりね、俺ね、この前そのそれこそまず王女行って、
はい、
して育民とこ行って、あの周年のお祝いの、
はい、
で、
はい、
そこでもまあ王女でもいろいろちょっと話して、うん、うん、育民のところでも、まあ、相変わらず育民の元は指定関係だった
んです
が、
はい、そうですね、
うん、でそこから山内のとこ行ってね、
はい、
うん、してね、まあいろいろと、まあ、仕事の話、まあそんな話してて、まあ俺と忍して、まああと山、はい、俺が山と話してて、はい、してさ、そろそろ行くかって言った時に山がぽっとさっき言ったように、うん、その忍に言ってくれたように、俺ずっと横で聞いてて、うん、いや、いや、まあいいこと言うなっていう、うん、
トップギアでも書いてました
もん、うん、そのやつが独立してもう6年経つのかな、
はい、
やつも今でも今の今までやっぱりやつの苦労っていうか、その道のり、
はい、
過程をなんか垣間見たような気がして、
うん、
なんていうの、うん、あ、まあ忍もそうだけど、改めてその山を見直したって、あ、なるほどと、
うん、
うん、うちの人間のその上の人たちに足りないって言ったらあれだけど、俺がいるからみんなやっぱり俺が言っちゃうから、
うん、
みんな言わないでしょう、鶴田チーフも中川も、うん、あの他の人間たちには、うん、だけど山はもうそのなくて一人でやってたからして、うん、逆に今外部の外部っていうか外からのあれだから、そこでやっぱりその気づきとか言ってくれてものすごくね感謝したね、いやって、うん、俺が思ってること、そういうことだぞ、ああいうことだぞっていうことを山内が言ってくれて、また忍が素直だからスッと入ったんだろうね、うん、だからこういうふうにやつもスタッフブログとか、
うん、
ブログ、まあ、自分のあれとかに書いてあるとか、まあ、メルマガとかに書いてると思うんだ、うん、うん、まあということでね、山なんかそうやってなるとなんかまたちょっと山のところにちょっと顔を出したい行きたいなって、はい、やっぱ人間ってそういうもんさ、はい、してまた忍も可愛いやつだなと思ったらやっぱり、うん、はい、うん、仕事の話をもっとしたくなるでしょ、
はい、
うん、なんかね、
うん、
うん、うん、まあこんなこと言うとあれかもしれないけど、昔はもっとこういうこと、昔はっていうか、うん、加藤商店になったから実はあんまりこういうことってあんまりないんだよね、なんか一方的なんだよね俺ね、うん、どうだろうか、あ、龍二、
はい、
俺は期待してんの、
はい、
うん、だってあいつまあ来週言うか、
うん、はい、ね、そうですね、
うん、そうですね、
はい、
はい、
うん、いや皆さん、来週龍二の支店龍二だから、
はい、
ものすごく俺は期待してます、
うん、
いい子だから、
うん、はい、そうです、うん、それはもう、
もう忍と違って忍なんてびっつも怒られてたから
そうですね
そう、それを考えると龍二はまだ優秀なんですよね、だから
そう、やつは怒られないよ、怒られないよ、怒られないようにしてるから、
うん、
うん、そうなん、うん、でもそれは後から苦労するのさ、
あ、
本当は今怒られたりとかした方が絶対いいのさ、うん、もっと恥かいた方がいいのさ、
そうですね、
うん、もっとなんかうん、いやーってバカなことやっていいのさ、
う
ん、
最初のうちに、
うん、
うん、何年も経ってまだかって言われちゃったから、
いや忍はずっと何年も経ってもまだかって、
いやそうですけど、
いやそんなこと言ったら中川さんだって未だに言われんで俺に、
マネージャーがいた、
うん、そっか、
いやでも忍は本当に変わりましたからね、
うん、
だから、はい、
成長がすごく見えます、だから
そこさ、
はい、
逆に悪かったっていうか、うん、そこまで出来が良くなかったのが良くなったらそう言われるけど、うん、出来が今の龍二のように出来がいいっていうか、まあちょっと おっぺきぺいなんだけど
なんとなくそつなくこなしてる風、
うん、が、はい、だったら悪くなったらもっと悪くなるでしょ、うん、
あ、
おっぺけぺ、
やじろべ、部長面
ひどい悪いようになってきました、
ね、いや、悪いのは今日ここまでで、うん、来週のメッセージはいいのを待って、
うんうん、そうそうやったけど俺はもっとねやつをいじって俺はいじってやる、
そうですね、
いじっていじっていじってやる、はい、お大丈夫か寝癖とか、うん、絶壁とかさうんねえ、
うん、
で来週ね龍二 金ちゃん視点テーマなんで皆さん、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、
お願いします。
はい、はいはい、というわけでエンディングいきたいと思います。
はい、
はい、まず本日、流した曲紹介していきたいと思います。イニシャル大野さんからのリクエストで TRF 寒い夜だから、イノマティンさんからリクエストいただきました、トワエモア、虹と雪のバラードですね。それから社長からリクエストというかいただきました吉田拓郎外は白い雪の夜をかけました、う
ん、瀬口さんがグッと来てたやつね、
はい、
歌詞を見て
すごい、うん、すごい深い、
はい、というわけで来週の放送ですけども2月13日土曜日ということになっております、はい、来週のテーマ、リュウジ金ちゃん視点ということで
、はい、
皆さんからメッセージですね、温かいメッセージ、
ね
ー、
は
い、
待ってます、
ね、はい、あと皆さん、マルエモンカキ、
あ、そうです、
うん、
はい、食中毒出る前に食べておいてください。
出ない、
もし
出ない、
もし途中で やめたもし中止になったらそういうことですから
いやいやいや、じゃあ検査どうなのっていう話になっちゃいますからね。
そればっかりに頼っちゃダメ。
はい、あ、そうですね、そうですね、はい、
というわけで、はい、2月13日ですね。
あ、まあ、バレンタインの飲食店で食中毒の、ま、前もって伏線張ってるのは
そうですよ
冗談ですからね、
はい、
2月13日ですね、バレンタイン前ですけれども、やっていきたいと思いますので、リュウジ金ちゃん視点でね、うん、メッセージお待ちしております、うん、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ではまた来週よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
いつか触れると信じてた客が